今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の13章18節から30節までです。前回のルカの公開説教から、1ヶ月、以上経っております。前回は2月の終わりでしたけれども、それから、ね、韓国行きや公演やもろもろがありまして、1ヶ月ぶりになります。毎週水曜日の、夕べはルカによる福音書の公開説教をしております。今日は、ルカによる福音書の13章18節から30節です。では初めに、18節と19節をお読みいたします。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたら良いでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。アーメン。じゃあ一言お祈りいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今我らはこのように週の半ばの日の夕べ、御前に進み出て主を努力して御言葉を聞こうと今ここに待っております。主よ、どうぞあなたがお語りくださいますように、今日必要な御言葉を私たちに語ってください。そして私たちが本当にあなたの御国に入るときに、よくやった、よき忠実なしもべよというそのお言葉をいただきますために、本当に日ごと努力して御前に進みゆくことができますように導いてください。語るしもべおよび聞く一人一人の耳、それぞれ通りよくし、一人一人のその体を、体調を、健康を、また心をあなたがお守りください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。神の国は、ね、初めは小さなものではあるんですけど、しかしそれが、ね、どんどんと大きくなっていく、このことがこの18節から21節のところに記されております。ここにおいて、ね、イエスはこう言われた、18節に、始まるんですけども、これはギリシャ語では未完了形ですので、ね、言い続けた、ね、言って言って言って言った、イエス様ですから、この、ね、からし種の例えなど、ね、神の国が広がっていくということを、ね、イエス様は、結構いろんなところで、ね、言っておられたんですね。神の国はからし種のようなものですと、ね、からし種、実はこの間韓国に行った時にね、キム先生にそのからし種をね、ちょっと見せていただきました。非常にこんなちっちゃいんですね。鉛筆の先っちょでポンって記したような、それほどね、ちっちゃい、ものです。このからし種がですね、それが、それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。空の鳥が巣を作れるほどに、ね、大きく成長する。神の国というものは、ね、初めはどんなに小さなものであったとしても、ね、それは大きく揺るぎない、ね、ものになっていく、例えられております。ね、からし種、ね、他の例えではあなた方の、ね、信仰がたとえからし種のようであったとしても、ね、からし種ほどの信仰があるならば、ね、この山に向かって海に移れといえば、それは移る、ね、信仰がほんの少しであったとしても、しかしからし種ほどであったとしても揺るぎないものになる、ね、皆さんよくこの例え話でからし種を用いられます。
ですね、ボールペンを出してこう点をつけた時に、その点ぐらいのものなんですよ、からし種って。でそれだけちっちゃいものなんですけれど、これね、本当に成長するにつれて、人が中近東はすごい暑いですね、暑いんだけど、このからし種がまかれていて、これが成長すると本当に人が、あ、暑いなと思った時に、そのからし種のこの木陰、そこに置いて、ね、涼しむことができる。 ということなんですよ。だからどういうことかって言ったら、皆さんと私の信仰がね、からし種ほどあったとしてもね、疲れた人がもう、ああ人生疲れたって、もうこの人生も熱くても耐えられないという人が、私たちのこのからし種ほどのこの信仰がね、私たちにポンと入って、そしてそれが成長して、自分も知らないうちに私たちを通して人がね、養いを受けてるんですよ。私たちを通して人が慰めを受けたり、私たちを通して人がね、まだ人生のあらゆる困難やさまざまなことに立ち向かう、そして勇気を得てね、まだそれを乗り越えることができる、それほどの信仰の力がね、からし種ほどの信じた信仰によってね、大きく成長して、自分も知らないうちに大きな影響力を及ぼしていくことができるということなんですね。だから、私は信仰がないということは一切言っちゃいけない。どういうことかというと、信仰がなかったらここには来れない。今日ね、水曜日だから行かなくちゃと思った時点で信仰があるんですよ。ね。そして、主日行かないと、ああ、やばいよと思っただけでもう信仰なんですよ。信仰がなかったら、そういったね、特別な感情というものは起きないんですよ。だから皆さんはね、ああ私は信仰がない、本当に私は信仰がないよとか言っちゃいけないの。信仰があるからここにいるんですよ。信仰があるから聞いてるんですよ。信仰があるから何とか守っていこうとしているんですよね。で、そういった信仰があるあなたたちを通して何が起きるかって言ったらね、この木陰が必要な人たちは皆さんの言葉を通して人生の木陰を得るんですよ。辛くてしょうがない時に、そしてね、行き場を失った人たちが皆さんを通してね、巣を得るんですよ。行き場ね、鳥の巣って書いてあったでしょね。で、それも最も安全なんですよ。皆さんを通して、信仰がある皆さんを通して、その巣を得るっていうのは、ね、鳥の巣が地面にあったら、ね、イタチや獣にやられてしまう。ということなんだけど、木の上にあるから、そういったもろもろから守られるんですよ。だからどういうことかって言ったら、クリスチャンを通して、落ち着き場を得た人たちっていうのは、安全に落ち着き場を得ることができるということなんですね。だから、からし種ほどの信仰、結構じゃないですか。結構じゃないですか。私はからし種ほどの信仰、結構だと思います。その信仰が持てて、今この場所にいることを本当に感謝です。イエス様ありがとうございました。
アメン。ですから、ね、このいかに小さな、ね、からし種ほどの信仰であったとしても、ね、その人に少なくともあれば、ね、信仰が、ね、本当にからし種、ね、ボールペンの先っちょみたいな、ね、ボールペン、なんでボールペンって言うか、よく先っちょ見るとボールがはまってるんですね。そのくらい小さな、ね、からし種ほどの信仰だったとしても、しかしそれがあるならば、ね、このように、ね、なんと後には山を動かすほどの信仰にも成長することができるんですね。だからね、信仰を持つことが肝心です。そして持ったからにはそれを、ね、キープし続けることもまた、ね、必要ですね。また、ね、この20節21節では、またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パンダネのようなものです。女がパンダネを取って三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。女がパンダネを三砂糖の粉に混ぜた。三砂糖、これ下に仲介がある、新改訳聖書では、ね、1砂糖は13リットルと書いてありますね。13リットル、結構な分量ですね。ね、39リットル、40リットル近くです。ね、牛乳パック1本1リットルですね。それがね、40パック分、かなりの分量の、ね、粉ですけれども、ね、もう、ですからもともと、結構な量ではあるんですけど、そこにね、パンダネを混ぜたら全体が膨らんでいく。 まあ、神の国は確かに、ね、膨らんで大きく大きくなっていくものではあるんですけども、しかしですね、大きくなれば大きくなるほど、まあ、それだけ、ね、不正なものも、ね、その中に入り込んでくる、確率も確かに高いです。ね、先ほどのからし種、ね、それは、ね、神の国はからし種のようであったとしても、それがどんどん成長していくと、ね、野菜ではない、ね、空の鳥が、ね、巣作りをする、ね、空の鳥、種まきの例えの中においては、ね、ちょっと悪役で登場しますね。神様の御言葉の種がまかれたら、ね、空の鳥が飛んできて、それをひょってつまんで食べていってしまった。ね、ですから、ね、教会が大きくなればなるほど、ね、それは、ね、大きくなることは、ね、いいことであるんですけども、しかし、それと同時に、ね、不正な働き人が入り込んできて、そして、神の国の、ね、まかれた種を、ね、同じ教会の中にいる人が、ね、よりによって同じ教会の人につつまずいて、せっかく語られた御言葉が入ってこない。せっかくメッセージの中で語られた御言葉が、ね、ひょいって、何か他の、ね、命ならぬもの、ね、この、ね、からし種や野菜なんですけども、ね、木ではあるんですよ。木ならぬ他のものに奪い取られて、持ち去られてしまう、ね。そういうこともまた、ね、あるわけですね。大きくなった時には、ね、本当に注意が必要です。この大きくなっていくと、その中に不正な働き人が入り込んでくるという話が、ね、この22節以降のところに続くものです。22節から、イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですか、という人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。狭い門から入りなさいって、ね、イエス様の、言われたこと、ね、あるんですけども、これですね、ギリシア語の順番的に、見るならば、まずは狭い門から入れるように、懸命に努力をし続けなさい、ということです。狭い門から入れるように、努力をし続けなさいという、ね、ことですね。この、要するに狭い門から、ね、入ってしまえば、ね、いいんですけど、しかし、それは続けて、行くべきものであるということです。一度もう、ね、イエス様を信じた。はい、私イエス様を信じます。はい、救われました。ね、そしたら、ね、明日、明後日と、ね、もう救われたんだから、ね、盗んでもいいんだ。ね、もう救われたんだから、ね、私イエスを主としてるんだから、銀行強盗しても救われてるんだ。ね、そういうふうにしてる人は、努力しない人ですね。むしろ、ね、もう救われたということを、いいことに、ね、悪しきことをする、ね、悪い、ものということになってしまいます。こう25節以降読んでいきますと、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか知らない、私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。ここにおいて不正を行う者たち、と、主人は言ってるんですけども、この不正を行う者、者と訳されたもの、これ、原文では働き人とか労働者を意味します。不正を働く働き人たち、不正を行う労働者たち、みんな出て行きなさい。ですからここにおいて、ね、イエス様から出て行けと呼ばれてしまう人は、不正ばかりを働く働き人たちです。これですね、自称クリスチャンと言ってる人でも、それでも不正を働き続ける人というのはいるんですね。 あの、私はね、クリスチャンです。言ってる人であったとしても、けれども、ね、教会の中において、あるいは社会において、ね、不正なこと、良くないこと、ね、人を貶めること、人をつまずかせること、ね、そういうことばっかり働く、そういった働き人たち、ね、そういう人たちは、ね、かの時、イエス様から、ね、シャットアウトされて、ね、外の暗闇に追い出されてしまう。それで彼ら言うんですね、ご主人様、開けてください、ね、と扉を叩くんですけど、しかし主人はこの25節では、ね、あなた方がどこのものか私は知らない、ね、答えます。これも、ね、どこのもの、ね、ギリシャ語をもっと直訳すればどこからのものか私は知らない、ね、要するにあなたがどこを出生元のものであるのか私は知らない。ですから出生元が主からのものではないものがやはり、ね、教会の中、神の国の中に入り込んで不正を働き、そして本当に正当にイエス様に救われたいと願う人たちをつまずかせたり、そういう悪い働きをし続けるものが確かに出てくるんですね。からし種、ね、のようなものでは、ね、確かに撒かれると大きくなっていきます。しかしそこに、ね、からし種ならぬ空の鳥が来て巣作りをして、ね、教会の中に、あるいは神の国の中に巣作りをして、そして、ね、良くない働きをして、せっかく御言葉の種がまかれても、それを、ね、かすらっていって、奪っていってしまう。そのような不正な働き人や、また悪霊やサタンや、そういった類のもの、そういったものたちも確かにこの神の国の中に混ざり込むから気をつけなさいということをイエス様は警告しておられるわけですね。
要するにですね、からし種ほどの信仰によってこれが大きく育ちましたよね。そして木陰ができて巣がないこの鳥が本当に住処をそこの上で豊かに得ることもできたということなんで、一番てっぺんにね、住処を得たからつってね、下に木陰にいて涼む人がね、ちょっとけしからんつって鳥の糞を撒いたらダメだよね。神の恩恵を受けていてね、その恩恵に感謝しないでね、その恩恵を受けたことを逆手にとって悪いことをする人ね、本当にイエス様に会ってからし種ほどの信仰がある人を通してね、救われて、そして本当に安全なところに住処も得ました。なんだけどね、住処を得た後に木陰にいる人がね、けしからんなんですよ。自分が一番てっぺんに住んでいるからつってね、私の木陰だみたいな。そして気に入る人はほったらかしにして、気に入らない人に対してはね、まき散らす、嫌がらせをする。どこの社会でもいるよね。自分のものじゃないのに、やだら会社で、ね、自分が、威張り散らし、ね、言わなくてもいいことまで言って、人の、もう、心を全部返してしまう。ということ。で、そういう人ってね、その恩恵がわからない人なんですよ。だから、自分が恵みを受けた後に、他の人に対してやっている自分の行動を見て、自分がね、本当に恵みを無駄に受けているものか、じゃなかったら恵みを恵みらしく感謝して受けているものかということがわかりますね。だから、教会生活を長らくしていて、そしてその新しく来た人たちにより、その人の言葉や言動が良くないということであるならば、本当にその人は、今イエス様信じてまともに生きようとしているその人に対して本当に良くない存在なんですよ。だから今私たちが知るべきことは何かって言ったら、イエス様に会って自分が恵みを受けた後、自分の言葉や行いが他の人に対してね、迷惑なことをしたり、信仰を妨げるようなことをしたりすると、どういうことかって言ったら、安心した住処は得ているものの、得た住処を利用して他の人の信仰を妨げるような、つまずかせるようなことをすると、その人はどういう人？ここに書いてありますよ。 狭い門にね入って神の御心通り生きていない人だから、外に追い出して暗闇で激しりをしなさいということはここに書いてある。パン種もそうなんですよ。パン種っていうのも2つ意味があってね、信仰が成長してこう膨らんだ状態、これいいことなんですよ。成長して膨らんでいる状態だから、もうあらゆる影響力を及ぼすということなんだけど、悪いことが成長したって膨らんでしまったら、その人がまき散らす悪いこと、悪い言葉、悪い行い、それはあらゆる人に影響力を及ぼしてしまって、そして悪いパンダネ、ね、としての役割を担ってしまう。だからこのからし種もパンダネも、いいことと悪いことが両方あるんです、ね、だからからし種ほどの、ね、この信仰によって、そして鳥が巣を作るまでのその自分になっていても、それによって、ああ私が面倒見てこうなった、ああなったということになってしまったら、その人はね本当に役割を担っていないわけなんですね。だから先ほども言いましたけど、皆さんが本当に良いパン種として膨らんだのか、またからし種としてあなたが成長したのか、それは何を見てわかる？成長しきった時のね、その立ち振る舞いを見てわかるということを言いました。だから1にも2にも3にも本当に主が与えてくださったこと、それを無駄にしないように本当に気をつけて、最後までこのねイエス様に会ってしっかりと初心を失うことなく、ね、成長し続け、木陰をし続け、そして本当にイエス様に会って心を大きくパンダネ、大きい思い、大きい心ね、それを持つようになると素晴らしいですよ。でもこれ逆にね、悪い心が大きい、悪い考え方が大きい、なんとかが大きいってなっちゃうと、周りの人を全部その悪いことに全部引き込んでしまうので、暗闇に追い出されて、そして激しりをしなければならないということになってしまうんですね。だから本当に気をつけましょう。イエス様に会って良いパン種として心が広く、こうせせこまってた、もう、ま、昔はもう本当によく怒ってた、そしてよく切れてたということなんで、キリストを信じてからはね、心が大きくなっちゃってね、そしてあんまり怒らない、そして人を理解してあげる、そういうになれば、私たちはねキリストに会ってイエス様が言った命の小道を歩むものとしての印あるものとして生きることはできます。アメン、
アメン。で続いてこの28節から30節のところをもう読みますと、神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのです、ね。ここで、ね、28節で、ね、もうアブラハム、イサク、ヤコブ、ね、全ての信仰の先輩たちが、ね、神の国に入っているのに、あなた方は外に投げ出される、ね、このあなた方というのは、要するにこの直前の27節の不正を行う働き人たちですね。ですから、ね、この不正を行う働きをする、ね、人が、ね、本当に神様に向きたい、ね、イエス様に向きたい、ね、そういう志があるのを、ね、それをかさらって、ね、それを邪魔したりする人、ね、本当に普通に行けば、ね、もう全然つまずかずに歩いていけるのに、しかしあえてですね、もうこうやって足をくって出して、その人をバタンって倒らせさせるような、そういう、ね、信仰の働きにおいてつまずきを起こさせるようなもの、そういう者たち、そういうあなた方は、 アブラハム、イサク、ヤコブの食卓につけませんよ。イエス様警告ここでしてるんですね。
ここでね、イエス様警告してるのは外の人たちじゃないんですよ。信じてない人たちじゃないの。イエス様ここで警告してるのは信じている人の中でもう信仰生活をよく導く人なのに、ある日なんだか知らないけど、なんかおかしくなっちゃって、水曜日教会行こうとして準備してるのにね、のこのこと来て、今日はお茶しようよね、そういうつまずきねを与える。だから信仰生活を一番最初はよくね導いたもの、木陰も作ってね涼しくもしてあげました、住みかない時にね安心して住めるようにね、その住みかも提供しました、良いことしたんですよっていうことなんだけど、ある時なんだか知らないけど信仰が全部もうさらりとなくなっちゃって、そして賛美しなきゃいけないのに賛美なんかつまんない、カラオケよって、でこういうね信仰心を持ってイエス様と共に生きようとしている人たちを邪魔する人になっちゃいけないと言ってるんですよ。でその邪魔する人たちの、特徴があるんですね。どういうことかって言ったらね、さっきからし種大きく成長して巣作ったって書いてあったよね。それやだら、そういう人はこう言うんだよ。ほら私がね信仰が素晴らしいからなんとかさんが救われたよ、私の信仰が救われ素晴らしいからなんとかさんが助かったよ、私の信仰が、それでねイエス様が全部知ってくださったんですよ。なのにそれを全部自分の冠にするの。私の信仰が素晴らしいからなんとかさんを助けられたよ、ね、救われたよ、ね、そして良くなったよとか、それ全部、ね、自分の冠にするの。だから要するに彼らは心が中心じゃないのが、何かをするのはイエス様にあってイエス様が望んでいるから、その人を助けることをイエス様が望んでいるから、イエス様の望みだからやったんですよ。なのにその人のそのなった様を自分がやってなったっていうこととして、人のない前でこう見せびらかせるって、そういうことをして全部自分のこの益にしてしまったから、主が言ってるんですよね。あなたがやったことは全部不正だよって、そういう思いがあってやったことでしょって、だからあなたがやったことは、私はね、ああ善月良きしもべよくやったとは言えないよ、あなたはいつも誰々を助けましたっていつもこうやってやってったじゃんって、ね、ね、こうやってほら見なさい、私が助けた人ほら、でそれ全部ね、てっぺんでしょ、巣作りね、ほら皆さん、あの時私が助けたからね、もう涼しい顔してんじゃん、ダメですよ、これをやると主は暗闇に追い出すって書いてあるから、私たちは絶対この自分がしたことをこうね名乗り出て、そしてねその誘惑が私たちに来るものの、でも誘惑に陥らないで、そして主のなさった技です、私はただの無益なしもべです。ということで、主に栄光を捧げていきたいと思います。アーメン。
ですから、ね、努力し続ける必要があります。本当に私たち自身が、本当にからし種、こんな最初はちっちゃくても、こんなに大きくなって成長して、ね、鳥が巣作りするようになる。ね、まあ、ある鳥は、本当に、ね、詩編の、ね、コラの子たちのある作者が、ね、詩編で、私は、ね、スズメさえも住処を見つけて、ツバメも巣を、ね、あなたの祭壇という巣を見つけました、ね、本当に皆さんが、ね、信仰が本当にそのような成長を遂げて、そういう純粋なスズメやツバメたちが、ね、巣を作って、本当に皆さんが作った、ね、御言葉という祭壇、ね、またメッセージという祭壇、ね、そこに憩いを得るような、そういう巣作りをする鳥たちが集まるのは良いんですけど、しかし御言葉ついばむような、ね、人を妨げるような、ね、もうそういうイエス様の栄光をかっさらって私の栄光にするような、そういう悪い鳥どもが巣作りする、そういうのはですね、もう追い払う、 そういう努力を私たちの中からしていかなくてはならないですね。私たちの中にそういうムラムラと、ね、もう人を、ね、礼拝するべき時に、ね、ちょっとカラオケ行こうよ、賛美なんかつまんないよ、ね、そういう心は、ね、もうそれは取り除く、そういう努力を皆さん一人一人もし続けていくべきですね。私たち自身も、ね、そういう努力をし続けて、そして本当に素晴らしい、ね、イエス様のイエス様を求める、ね、鳥たちが集うような、また、ね、本当にこの、ね、パンダネ、本当に素晴らしい、ね、人の命を養うような、そういう、ね、大きくなり方、それをしていくべきで、ね、もう本当に人の言葉というものは、このパンダネのようなもので、ね、ある人のある、ね、心ない、たった二言、三言の言葉がぐさっと、ね、なって、それが悪いパンダネになって、どんどん膨らんで、ね、悪い思いを成長させてしまうような、そういう、ね、パンダネ、ね、そうしたものは取り除いて、そして本当に御言葉というパン、純粋なパン、ね、これで私たちは祭りをするべきです。どうか皆さんはこの神の国の中において、本当に素晴らしい喜びが満ち溢れていくような形で用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今しばし皆さん一人一人が主の御前で祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。実に弱いものです。でもこの弱いものをあなたは愛してくださって、十字架の身元に置いて罪を悔い、そして許していただいて、新たに生きるその幸いを与えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様、あなたは私たちの大きさを知っておられるお方です。主よ、拳ほどの種だったら私たちのこの土壌では絶対育たないということをあなたは知っておられて、私たちのこの悪い人間性の中においても、ほんの少しばかりあなたを愛するこの本当に薄っぺらいところにおいても、主よ、しっかりと成長することができますように、最も種の中で小さいこの枯らし種ほどのその信仰でも、私が大きく育てるよ、木陰を作るよ、そして本当に必要な人のその住処を作るまでの安全なものとしてあなたを育てるよと、私たちをあなたが祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、鳥が巣を作ります。でもどんな鳥でもいいわけではありません。私たちのこの本当に木陰を必要としている、あなたが成長させてくださったこの枯らし種のこの成長したこの木の様、その上をあらゆる鳥たちが本当に飛び交っています。でも主よ、聖霊のあなたの風を吹いて、そしてイエス様の御名によって、その木の枝の上に良い鳥が巣を作ることができますように、主を賛美し祈り、主をより頼む、そのようなあなたの愛する鳥たちがこの巣を作ることができますように、そのような本当に鳥たちを休ませる、そして巣を作らせるほどのこの枯らしのこの木として成長していくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてイエス・キリストにあって、私たちのこの小さい小さいこの争いやすいこの心が本当にイエス様にあって大きく大きく膨らみますように、そして人を責めるものではなく憐れむものとなられますように、憐れみは裁きに勝つという言葉に立って憐れんで、そしてその人が本当に裁かれているそのすべての罪、そして災いのその裁きを果たすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたはパン種、そしてからし種ほどの信仰を私たちに与えてくださって、そしてこのようになりなさいと教えてくださったことを感謝いたします。 いい面も悪い面もあなたがしっかり教えてくださったので、主よ、悪いその例え話のその主人公にならないように、私たちはしっかりと気をつけて自分を見守っていきたいと思います。足りてないところはイエス様、あなたが守ってください、導いてください、教えてください。そして本当に成長しきったこの枯らし種の木となることができますように、そしてまだ良いように、本当に心が大きく大きく、思いが考え方が本当に大きく膨らんだ、本当にその様に至ることができますように、私たちを祝福してください。暗闇に追い出されて激しりすることがありませんように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。注意されたこと、そして養われたことをしっかりと覚えて、これを守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、一人一人今日の礼拝者をあなたが祝福してください。そして主よ、あなたが祝福し、あなたが油を注ぎ、あなたが用いてください。イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。ハレルヤ。愛する様、本当にこの週の半ばの水曜日、この夜に私たちは御前に集いました。あなたを求めていきました。主よ、あなたの祭壇を求めて、本当に私たちもその祭壇で雛を育て、また本当にあなたの御言葉から聞きたいと願い進み出た。主よ、今この一人一人の雛たちにあなたが豊かな報いを得させてくださり、そして本当にこの地上において御国に至る、その時に至るまであなたを本当に下に求めて、あなたから養いを得て成長して、主よ、本当に大きな大きな成長を遂げていくことができる私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日本当にこの一日、あなたに会って信仰の一歩を踏み出すことができたことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りを皆さんでお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは引き続きしばし主の御前に出て、それぞれ祈りを持ちましょう。